今日の主題は最初の弟子たちというところで、選ばれている福音書はルカによる福音書の5章1節から11節までです。このところはイエスの一番最初の弟子が選ばれた光景が描かれているわけですが、ゲネサレト湖畔というふうに書いてあります。これはガリラヤ湖の別名ですね。ガリラヤ湖のことをゲネサレト湖とも呼びました。でそこで、生まれた時からの漁師であるシモン・ペトロたちが漁をして帰ってきたところのようですね。そして、2艘の船が岸にあるのをイエスがご覧になったというふうに書かれています。で漁師たちが船から上がって網を洗っているところ、つまり仕事を終わろうと、これで網を洗って片付けて、で家帰って休もうという、そういうところだったんですね。ところがイエスがそのうちの一艘であるシモンの持ち船に自分から乗っていって、そして少し漕ぎ出してっていうふうに頼んだんです。この時のペトロの気持ちはおそらくついてないなという感じだったんじゃないんでしょうか。もう本当は多分後の言葉を見ますと全く取れなかった時ですから、そういう時の疲れっていうのは一段と疲れてると思うんです。大量で疲れてる時は心よい疲れなんですけれども、何にも取れなくて虚しく引き上げた時の疲れっていうのは本当に大きなものだろうと思うんですね。しかしそこへまたイエスがやってきて、船に乗り込んで少し漕ぎ出してって言われて、何をするのかと思ったらイエスが船の友の方にお座りになって、そして岸にいる大勢の群衆に向かって話し始められたというのですね。この光景をちょっと想像するとイエスの話し方、話芸というのがすごいなということを感じるわけですね。つまり砂浜を多少傾斜しているわけですね。そこに人々がいる。で少し距離を離して、そして、つまりご自分が船をステージにされている。しかもお座りになって話し始められたって書いてありますから、現代風に言えばディスクジョッキーの語りかけ、つまり演説口調じゃなくて、極めて親しみやすいその形で、そして人々に話し始められた。で、おそらくペトロは注目がイエスに集まっているわけですが、自分も同じ船にいますから居眠りするわけにもいかないし、みっともないことできないし、内心はただ早く終わらんかなっていう気持ちで待っていたんじゃないかという気がいたします。ですからその話も上の空、さあここで終わるかなと思ったらまた続く、あまだかまだかっていう、そういう思いでいただろうと思うんですが、さらに悲劇が襲うんです。悲劇って言いますか、彼にとってですね。で話が終わって、これからさあこれで帰って飯食って寝るぞみたいに思っていたところが、新たな仕事を命じられた。みんなの前です。ですから反抗もできない、もう群衆の目を見たら本当にイエスを信じきってですね、そして、本当にそうだっていう顔で、見てたでしょうから、そのイエスの前でいやもう今日どうせ魚取れなかったんですから出したって無駄ですよっていうふうに抵抗したか、したくてもちょっとできない、またイエスにそのような威厳があったんでしょうね。だから一匹も取れませんでしたよこの夕べは、で無理ですよって言ってるわけですが、しかしみんなの視線とイエスの視線を感じたときに、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう、多分普通に言えばどうせダメだと思いますけどね、まあやるだけやってみましょうっていう、そういういい加減な気持ちだったと思うんですが、それで沖へ出して漁をしたら 大量だったというわけですね。で、そこでペトロがイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、と告白したというふうに書かれています。これはまあ、ルカという著者はルカによる福音書と使徒言行録、ね、続きものなんですが、を書いた著者ですが、この人の類型っていうのは異邦人であるわけですが、旧約聖書に大変詳しくて、そしてイエスが世界の救い主、異邦人にとっても救い主なんだっていうことを明らかにしたいという意図で書いたと思うんですが、それがだいたいこう類型的に、しかも理想的な姿で表現していくっていう傾向があるようです。だからイエスが語りかけられた、そしてそうするとその言葉に力があって、そしてそれに対して弟子が聞いた人が従う、そうすると素晴らしい結果が出たっていうね。この場合はペトロは不詳ですが、まあ、従ったらやはりすごい結果ができた。そして最後は罪の告白と新しい人生への出発という、そういう類型のようです。だからペトロはここで罪の告白をしたということになるわけですけれども、おそらくイエスの威厳とですね、そしてその時にペトロは直感的にこの方はすごい方だっていうふうに受け取ったんじゃないでしょうか。だから罪深いものですっていう罪の告白をしたら、イエスが恐れることはない、あなたを人間を取る漁師にするというふうに言われた。この取るっていうふうに書かれている言葉は生け捕りにするっていう言葉なんです。だからただ魚のようにこう取り込んでしまうっていうんじゃなくて、生け捕りにして、生け捕りにするっていうことはまたそれから新しい生き方をさせるっていうね、そういう意味、それが人間を取る漁師にする。だからまあはっきり言えば私の手伝いをするんだよっていう、そういうことになるわけですね。そこで、彼らは船を陸に引き上げ、全てを捨ててイエスに従った。これもルカの特徴です。この従う者は完全に従い、全てを捨てて、ですがこれが使徒たちなんだっていうね、そういう表現でもあるわけですが、これを今度私たちの生き方、人生にこう当てはめてみますと、ハプニング、つまり取れなかった、不良だったっていう、そういう時に疲れ切ってる。だけど私はここの箇所のキーワードは、イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になったという、そこから出発しているという気がします。つまり、そういう不良の時もイエスは瞬間的に読み込まれたと思うんです。その働いている姿がね、もう疲れ切ってるって、それを分かっておられたと思うんですが、そこでわざわざまた新しい仕事を与えになった。つまりペトロにとって魚が取れないでがっくりしたその時が新しい人生の出発点に変えられてる。でそれがイエスに目を留められたということがきっかけになったということですね。カトリックの東京教区の司教の森和弘という人が、キリスト教の信仰の中で時っていうことについて、これは他の宗教とは断然変わって、つまりひときわこの時っていうことを大事にする信仰なんだと。だから全て神は、その時っていうのは全て神の手の中にあって、神の目指すところに導かれているというのが聖書の神の捉え方。これは昨日の聖書研究の時にも ちょっと触れました。これは聖書の示す神っていうのは歴史、時の流れと関係する。だから単にじっとしててですね、お祈りしたらそれいいよ、よし、してあげようとか、だからそれはダメだよっていうんじゃなくて、歴史を生かす神、歴史と共にいる神、だから時の流れに関係があるんですね。だから信じた人はこういうふうに良くなるよとか、信じてないからダメだよっていうのではなくて、この時全体を通して、つまり生きてる時を全体をじっとご覧になっていて、それがそれぞれの人に最善のように導かれるというのがキリスト教信仰なんだというわけですね。沖縄にですね、まあ、琉球朝日放送っていうテレビ局があるんですが、その報道部の記者をしている、菊里逸子さんっていう人が自分の子育てのことを書いてらっしゃる。で、何か小学生なんですけども、女の子ですね、通信をもらって帰ってきたときに、互いに両方で見て、あ、今度はゼロだったねって喜び合った。何がゼロかっていうと遅刻ですね。それで、まあ1年生から3年生ぐらいまでだんだん遅刻が多かったので、何度言っても遅れるですね。で、時には学校の先生から注意を受けた。お母さんもなんか遅刻が多いようですからっていうね。だけどそのお母さんもある時に自分の古い通知線が出てきて見たら、遅刻が多いって書いてて、なんだこれは遺伝かって、そうするとあんまり子供にも言えないなっていう感じになって、自然にこう見守る形を取るようになったんですね。で、言っても始まらないっていうふうになった時に、彼女の表現をそのまま伝えますとね、しばらく見守る側に徹することにする。途中で親が余計な介入さえしなければ、子供は自ら問題に気づき解決しようとする能力を持っている。放任でもなく、放任は子供を惑わせる。無視でもない、無視は心を殺してしまう。見守るのであるよね。それで子供が、そして親の責任は子供を将来自立した人間として社会に送り出すことが親の義務だと。これもとっても立派ですね。日本的な親と、それから欧米の親の考え方の違い、前にもちょっと触れました。日本の親は赤ちゃんのへその緒を大事にする、つまりつながりを大事にするけども、あちらのお母さんたちは初めて歩いた時の靴を大事にする。それは自立の一歩だっていうね、ことをお話したことがあるわけですけれども、それを助けてあげるのが一番大事なんだっていうね。で、確実にこのお嬢さん自立していったようです。そしてとうとう、まああんまり言わなくてもいいなと思いながら、それでも時々手助けしようと思ってね、お母さんだったらこうするんだけどななんて言うと、すごい顔で、私はお母さんじゃないのって反発するんだそうです。で、あ、こう余計なこと言ったっていうふうにしながら見守ることに徹するようになるわけですけれども、ところがある時、今度パパと大喧嘩しているのを見てですね、それでお父さんが憤然としてちょっと離れた隙に少しなだめようと思って、声をかけて、そうするとそのお嬢さんが、お母さん喧嘩するほど仲が良くなるんですってって言って、こりゃこりゃと思って、ああもういいんだなっていうふうに安心したっていう話が書いてある。つまり愛情、愛っていうのは基本的に見守るっていうことですね。神が愛であるっていうことは、神が私たちの日々の歩みを見守っている、ずっと見ていてくださる。そして必ず一人一人にふさわしいように最善に導いてくださる。これが聖書の信仰なんですね。だから まあ人間ですから一喜一憂するわけですが、森司教によるとですね、このいろんな出来事、それから受け止め方を突き抜けて、時の流れの彼方に絶対的な希望を見出していくのが信仰であるというふうに言っているんです。時の流れの中にその突き抜けて希望がある。それはなぜ？私を見守っている方がいるからと信じ抜いていくこと、これがとても大事なのではないでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神、今日もあなたの見守りのうちにあることを覚えて感謝をいたします。時々自分で合点のいかないこと、どうしてあなたがおられるのにこういうことが起こるかという疑問の虜になったりいたします。でもあなたは一人一人の歴史を見守り、そして最善に導いていてくださることを信じます。どうぞ常に何かがあればあなたの見守りを受け止めて、そして希望を持ち続けていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。